たまにさ、テレビ番組とかで犬とか猫にアテレコをしているみたいな番組があるじゃないですか。だいたいすごいこう可愛い感じなんだよね。わあ、僕何々できないよとか、なんかすごいね、可愛い声で可愛い感じの喋りをね、犬や猫がしてるんですよね。なんか気持ちはわかるなと思うの。やっぱり犬猫って見ていて非常に可愛い感じがするしね、可愛いアテレコしたいのわかるなってすごい思うんだけど、なんか見ててもやっとするんですよね。あれはなんでなんだろうね。なんか正直自分の中で、可愛い感じに思ってるから変じゃないはずなんだけど、なんだろうな、SNS とかのコメントをね、たまにそのテレビ番組で取り上げるときにナレーションの人が読み上げるじゃないですか。あれも聞いててちょっともやっとするんだよな。なんかちょっとこうあえての棒読みみたいな、多少感情を感じるんだけど、こうナレーションの人がわざと多分その素人っぽい感じの読み方にしてるんだよね。なんかそれを聞いてるとちょっとこうもやっとする。多分普段テキストで読んでるからだと思うんだよね。そこに音声がないんだけど、音声はないじゃないですか、 SNS とかを見てて。なんかそれを多分ナレーションの人があえて読むという行為に、なんかこう抵抗感があるというか違和感があるというか、なんか変な感じがするんだよね。多分それと一緒なんだろうな。犬猫のことを可愛いと思っているし、多分彼らの、彼らが人間の言葉を喋るとしたら、そのナレーターの人、声優さんとかがね、可愛くアテレコしてる感じに喋りそうだなって自分の心の中では思ってるけど、具現化せんでほしいみたいなところがあるのかもしれないですね。私、妹がいて、妹が実家で犬を飼ってるんですね。黒いトイプードルで非常に可愛らしいんですね。すごいね、ご飯を前にしてこう写真を撮ったりするとね、笑うんですよね、にっこりで。ご飯が食べたいのにちょっとこう待てとかされて食べさせてもらえないと、すごいこう恨みがましい顔をするの。本当にそう思ってるかわからないけど、じっとりした目でこっちを見てくるんですよね。なんかアテレコしたい気持ちわかるなってすごい思うんだけど、なんか妹にね、何歳なのって聞いた時になんか年齢を教えてくれたんだけど、人間に直すと50歳ぐらいらしいの。なんか犬とか猫とかってやっぱり人間とさ、年齢のカウントの仕方が違うから、3歳とか5歳とかいろいろ年齢があると思うけど、結構なんでしょうね、アテレコに無理があるんじゃないかなとも思うんだよね。なんかわー、僕何々できないわんみたいな、こうアテレコをしてる場合もあるけど、年齢はいくつなのか、その犬の年齢は何歳なのかっていうのがね、すごい気になるんだよね。だからうちの実家で飼ってる犬は50歳だからさ、わー僕ご飯食べたいわんじゃないんだよね、多分ね。50歳だよ、だってそろそろご飯もらえないですかね。いや、ちょっと自分お腹空いてきちゃったなみたいな、そんな感じじゃない？わかんないけど50代ってどんな風に喋るんだろうか。だからそういう違和感ももしかしたらあるんじゃないかな。まあね、トイプードルは可愛いからね、その自分家の犬っていう、その何、惚れた欲目みたいなのもあるけど、可愛いアテレコを心の中でしてしまう日もあるが、ね、その犬本当にその感じで大丈夫かな、もうちょっと高齢ではないかなっていうふうには、なんかちょっとたまに思いますね。今日はですね、腸にアテレコをしている TikTok を見たので、その話をしたいと思います。深夜の暇つぶし日、油打ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。 皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、ちょっと甘噛みをしている時、大体私は喋りながら別のことを考えてますね。だからこの後何喋ろうかなっていうのをうっすら考えてるんだけど、そのうっすらが濃くなるとですね、噛むんですね。やっぱりね、何かを喋りながら他のテキストを脳内で、考えることはできないですね。器用じゃない。だからなんだろうな、もっとうっすら考えればよかった、まあ、というのは反省の部分で、腸のアテレコ、なんでしょうね、腸ってバタフライ、違うんですよ、虫の蝶々の方じゃなくて胃腸の腸ね、腸とかみんなのお腹の中に入っている大腸とか小腸とか、腸のアテレコをしてる人がいて、ちょっとなんか最近面白くて繰り返し見ていたら、それがたくさん流れてくるようになって、 TikTok じゃなくて YouTube ショートだったかもしれないけど、なんかね、こう健康のために、腸をいたわりましょうみたいな感じのね、発信をしている人で、その人のなんかね、動画はあんまりなかったような気がするんだけど、ショートがねすごい流れてくるんだよね。なんかこう疲れている時、まあ、例えば仕事が終わった後に家に帰る、でももう時間的にも遅いし、コンビニでパスタとか買っちゃおうかなっていう風に言ってる人がまず映るんですよね。全部同じ女性がやってるのよ。でコンビニに行って、今日はもうお腹空いちゃったからパスタだけにしよっかなって言った後に、まあ場面が切り替わって、女医さんが出てくるんですね。お医者さんが出てきて、あ、夕飯はパスタですか？パスタか、なるほど。じゃあお腹に聞いてみようみたいな感じで、またちょっと画面が入れ替わると、今度は割烹着を着た同じ女の人が出てくるんですけど、それが腸なんですよね。で腸は夜に仕事終わりにパスタが入ってきてどう思うかっていうのを、まあ、そのアテレコというか自分で演じてるんですよね。だからその腸の声っていうのを、まあ、その具現化してくれてるっていうショートがあって、なんかね面白くて見ちゃうんだよね。ちなみに夜パスタだけしか来ないっていうのは、腸はなかなか厳しいらしいんですよね。こういう栄養を入れてくれないと、ちょっとこう寝る時に、なかなか厳しいかなっていう。一日中頭を使ってかつ歩き回ったりとかしているから疲れてるんだけど、そこで炭水化物だけ入ってきても、なんかこううまく消化できないというか、これから寝るための準備ができないみたいな。そこはなんだろう、ゆで卵でタンパク質とか、あとお味噌汁、発酵食品とか、ちょっとそういうのを入れてほしいなみたいなことを言うっていう。だからなんだろう、腸の気持ちをこう表現してくれてるので、こういうパターンの時、腸はこう思ってるから、こういう対応しましょうっていう動画なんだけど、なんかね、面白くて見てしまってるんですよね。でもなんか言ってることは、なんとなくこう、知ってることなんですよね。だからなんか、発酵食品は体にいいとか、まあ、白い食べ物よりは黒いもの、生成されてないものを食べた方が体にいいみたいなこととかって結構言うじゃないですか。なんか一般的に言う健康にはこれが大切だよねみたいな。だからあと寝る前にあんまりこう覚醒しないように、なんでしょうね、カフェインは取らないようにするとか、寝る直前はブルーライト浴びないとか、そういうのって分かってるけどさ、なんとなくこうやってしまうじゃないですか。いやね、節制してやらないようにしてる人もいると思うんだけど、なんかそれをやってしまうと腸がどういう状態になってるかっていうのをすごいなんか分かりやすく表現してくれてるんだよね。だから何ですかね、こう寝る前にずっとスマートフォンとかを見てると情報が入ってきすぎて、こうなんか覚醒状態が続いてしまうのよね。でそれで腸もその寝る準備をしていいのか、それともこうこれからまたその新しい情報が入ってくるから覚醒しとかなきゃいけないのかが分かんないみたいな状態になっちゃうらしくて、なんかその人は動画の中で、まあ、これが正しいのかどうなのかっていうのは、まあね、健康情報って結構諸説あるみたいなところがあるので何とも言えないところだけど、なんかその脳があるみたいな、腸は腸でなんかこう体のことを考えてるみたいな設定らしくて、それがねなんか面白くて読んでしまうんですよね。一個なんか面白かったのが、寝る前に 何かこう軽くお腹に入れて寝たいなっていうふうに思った時に、何を飲み食いしたらいいか、何を飲み食いしたらこうなんか腸が落ち着いて眠りの準備ができるかっていうのをね、なんかこう取り上げてたんだけど、なんかよく眠れるドリンクみたいな、まあその睡眠薬とかとは違って眠れるドリンクみたいなものとかって出てるじゃないですか。なんかあの辺はまあその動画の中ではそのあまり良くないというふうにされていて、何を飲んだらいいかっていうと、調整豆乳をほんのり温めたものの中に蜂蜜を入れたものを飲むと、ちょっとこうリラックスできて、で腸も寝ようっていう準備ができるらしい。なんかね、いろいろ動画を見たんだけど、私はそのくらいしか覚えてないですね。でもなんかいかにも腸に良さそうだよね。なんか、寝る前ちょっと小腹が空いて、このままだとお腹空いて眠れないかなって思う時とかってありますけど、割とね、なんかこう私はね、好きなものを食べて寝てしまうんですけど、あんまり良くない、良くないよね、良くない。なんか冷たい牛乳をぐいっと飲んで寝ちゃったりとかするんだけど、ね、聞くからによくなさそうだからね。なんかちょっと、なんでしょうね。腸をいたわりながら生活するっていうのも大切なのかもしれないっていうのを、まあ、アテレコっていうか、腸をね、擬人化して、まあその動画にすることで分かりやすく伝えてるのがあってですね。なんかね、ああ、そっか、こういうのよく言うけどね、気をつけなきゃな、そっか、腸ってこういう気持ちなのか、みたいな気持ちになっていて、なんか結構、擬人化する、アテレコするって、割とこう、分かりやすいっていう意味でいいのかなっていうふうに思っております。はい。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は、ラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。